はい、レジオです。1本目の音声で音楽のことについて私のね、体験談を語って、長くなりすぎたんでちょっと2本目に、今度本ですね、どんな読書してきたか、について、語らせていただきます。で、まあ本だって私そんなね、本格的に読書をすごくし始めたのは30超えてからだから、実は10代20代そんな言われるほど本読んでないです。国語は好きでした。小学校の時教科書もらったらもう1日で最後まで全部国語の教科書読むぐらい、国語は好きでした。で、自慢なんですけど、国語はすごいなんか偏差値全国模試で国語で3位とか、なんかそんな経験もあります。偏差値80何歩とかね、国語だけ、まあ、数学はもうボロボロですよ。模試で20点とかね、そんな感じが、まあ完璧に文系なんですね、私ね。で、まあかといってじゃあ小説とかすげえ読んでたのかちょっとは全然読んでなくてですね、まあ1本目の音楽音声の時にその漫画姉貴の影響でキャンディキャンディとか生徒諸君とかすごい読んでたっていう話してましたけども、まあドカベンとかも小学校時代にもちろん全巻読んでましたけども、なんか思い出せるのはそんなもんなんですよね。キャンディキャンディ、生徒諸君、ガラスの仮面、ドカベン、なんか思い出せないんですよね今パッと。多分もっと読んでたんだろうけど。で、本格的に本をちゃんと読んだっていう体験で思い出深いのが、やっぱりその高校の時にね、国語の先生となんかこう読んだ本の感想を出しなさいみたいなね、その、まあ、ちょっと交換日記、まあ、すごい若くて可愛くて綺麗な女の先生だったんで、ちょっと調子こいてなんかね、交換日記体験できてるみたいで舞い上がってたんですね、高1の私はね。で、その時に、なんでそれをその本に巡り合ったか忘れたんだけど、論語物語、下村個人さんっていう人が、論語ですね、孔子の、儒教の創始者の孔子の、まあ、物語風に書いた論語物語、これ読んでね、すっごい感動しましたね。で、下村個人っていうのはね、実はちょっと私の生い立ちに関係があって、実は私兄貴がいたんですね。で、まあ、私が生まれる前に亡くなっちゃったんですけども、名前が次郎だったんですね、長男なのに。で、なんで次郎にしたかって言ったら、俺の親父がまあ結構文学青年だったらしくて、下村個人さんが大好きで、下村個人さんの代表作の次郎物語がまたこれ大好き で、その次郎っていう小説の主人公が好きなあまり、長男なのに親父は自分の息子に次郎って名付けちゃったんですね。で、なんかそれでも亡くなっちゃったもんだから、赤ちゃんの時になんかそんな名前つけるからだよとかで、なんかすごい責められたとか責められてないとかね、なんかこうかわいそうですね、親父ね。で、まあ、そのエピソードをね結構聞かされてたんで、ああ下村個人っていいのかって。でもね、次郎物語では結構だいぶ後になって読んだんですけども、まあまあいい話でしたけども、それで下村個人さんの論語物語読んだのかなって、ちょっとどういういきさつで巡り合ったかは覚えてないです。でもとにかくこの本感動して、その高1の時の国語の先生にね、感動した思いとかをすごいちゃんと書いたんです。するとなんかすごい絶賛されて、ああなんかすごいいい感想だねって、でそれに調子に乗って、あと武者の工事実篤さんのね青春論とかだったかな、まあ、なんかその辺結構ねなんか読み漁りました。ヘルマン・ヘッセのね、車輪の下とかのヘルマン・ヘッセが書いた青春論とかね、なんかそういう青臭いのすごい読んだ気がします。なんかそう人生論的なね、そういうなんか古典名著みたいなの結構読んだ気がしますね。全然分かってもなかったんでしょうけど、まあやっぱ純粋だったからね、心に刺さるところあったんでしょうね。今のこの汚れ切った心で読んだら多分ね何も感動しないんじゃないかなと思うんですけども、 で何をおすすめできるかちょっとやっぱその下村個人さんが書いた論語物語はちょっと本当おすすめなんでね、読んでみてください。特に若いうちに読んだ方がいいと思います、うん、感性がねまだみずみずしいうちにね、そうだな、本当高校の1年生の時に読んだその辺の思い出がすごい強いんですよね、読書に関しては。でそっから先がね、なんかこうやっぱ受験とかね、大学時代のただれた生活の時に読書なんてしなかったなっていう思いで、漫画は結構読んでたのかな、うん、そうだな。大学時代を思い出すのはもうゲームしたことしか記憶ないですね。ドラクエやって、ファイナルファンタジーやって、桃鉄やって、パワープロやって、うん、なんかその4つばっかりしてたような気がします。あと三国志と信長の野望、もうなんかそれだけで時間なんかもう1年間に1000時間ぐらい使ってたんじゃないかなっていうね、恐ろしい話ですけども、いやーね、三国志とかめちゃくちゃしましたよね。もうね、三国志に信長の野望、乱シリーズも全部やってね、うん、まあ桃鉄もしましたね、99年ね、うん、ドラクエもしたし、ファイナルファンタジーもパワープロもどんだけしたんだろうっていうぐらいしましたね。いやー本当もったいない時間だったなって、まあうんね、めっちゃしました。で麻雀もすっごいしました、大学時代ね、もうものすごい麻雀しました。あとボウリングめちゃくちゃしました。あのボウリングで国体団体で目指せるんじゃないかっていうくらいハイレベルな、私バドミントン部だったんですけど、バドミントンよりボウリングの方が絶対国体近いよねってみんなで言ってましたね。なんか1品100円でかけてね、なんか20品差だったら、だからいくらになるかって言ったら、20品差だから2000円とかね、うん、50品差だったら5000円とかね、結構やばいレートでかけてましたね。で、まあ、大体みんなね、あの200いかないと1位になれないみたいな、そういうレベルだったんです、4人集まったらね。で170とかあったらもう最下位とかね、大体180、190ぐらいの平均的な争いになったりして、うん、だから本当にうまかったですね、うん、そういう基準値が高かったんでしょうね、レベルが高いからね。でなんか普通になんか社会人になってボーリング大会とか行ったら、あまりにも周りのレベル低いから、わざとこう、ね、左腕で100前後になるようにね、左手でやってたりしましたね、うん、わざと、うん、それぐらいなんかこうカルチャーショックを受けましたね。あ、まともな世界じゃなかったんだみたいなね、その大学時代のバドミントン部は、うん、ちょっと話それましたね。音楽と本の話じゃないですけど、まあ趣味嗜好の話としてお聞きください。そうだな。で本に本格的に出会ったのが30過ぎて、あのブログをね始めたんです。ブログ自体もなんかこう今でいうミクシーの走りみたいなブログね、まあ、そんな感じで自分でブログ書いて、なんかこう本のね、コミュニティとか入って、まあおすすめの本とかを紹介し合うやつで、そこですっごいなんかいい本とかみんな紹介してくれて、伊坂幸太郎さんもそこで知ったんですよね、30過ぎでね。でめっちゃ伊坂幸太郎さんにハマって、でもうありとあらゆるその紹介された本ね、いいというのを読みまくりましたね、小説はね。案外小説家の名前って思い出せないんですけども、まあ二大的代表的に私好きなのが伊坂幸太郎さんと垣根、良太郎さん、ちょっとごめん違ってるかもしれないけど、うん、ね、本当にその辺ですよね。まあとにかく本だけでも30代のうちに多分ね、小説とかそういう1000冊ぐらい読んだんじゃないかな。で家にね数えたら1000冊あったしね、うん、でビジネス本とかもまあ読んだら読んだんだけど、やっぱ小説の方がね、こうなんていうのかな、こう違う世界に連れてってくれるとか、現実を忘れさせてくれるというかね、あのまあその時辛く悲しいサラリーマン生活だったんでね、移動中、あ、そうそう、その移動して、ね、出張族になったのがすごい良かったんですよね。やっぱり電車とか飛行機とかでね、すごい本読む、本片手にね、 あったっていうのがすごいよく読書習慣ついたなって思います、うん、はい、後半の方なんか全然大して本のこと言えなかったんですけども、まあそんな感じの、10代20代30代送ってきて今に至るっていう感じです。ある程度ね、今まで言ってことのないことも言ったんじゃないかなと思います。まあ、こうやってね自己開示するっていうのは非常にね大切で、分かってもらう、共感してもらう、価値観、知ってもらう、まあ、そういうのすごい大切ですからね、まあやる気のある方ね、レディオの真似して僕はこんな少年時代だった、私はこんな少女時代だったっていうのね、まあ、10分ぐらいの音声で軽く自己開示してみても素敵なんじゃないかと思います。はい、じゃあ以上、たまには緩い音声ラジオでした。失礼いたします。